は飛べるわけでも血を吸うわけでもありませんでした。カオトコがカオトコと呼ばれるようになったのは、カオトコがドブ川で生まれたことと、カオトコの声は万人に対して共通にとんでもない不快感を与えるので、カオトコはカオトコと呼ばれるようになりました。ドブ川で生まれたといっても、カオトコは捨て子では捨て子というわけではありません。カオトコが生まれた当時は、ドブ川に好んで生活する部落がありました。カオトコはそこに住む父と母の間に生まれました。しかしその部落はみんな決まって声が気持ち悪いので、カオトコが生まれて間もなくそれを嫌った町の人たちの手によって駆逐されてしまいました。カオトコはカオトコの両親に壁に備え付けてあるタイプの排水溝に隠されていたので、見つかることなくやり過ごすことができました。カオトコはその後、排水溝の中で朝露をなめ、苔を食べ、その日その日をやり過ごして生きていきました。カオトコにとって排水溝が狭くなった頃、カオトコはようやく排水溝の中からもぞもぞとひねり出てきました。それを目撃した町の人は慌ててそのことをその足で町長に告げに行きました。町長は町内会の人たちを集め、緊急集会を開きました。その中で話し合った結果、害をなさないのであれば一人くらいは町に住まわせてやるという結論が出ました。カオトコはその町で一番安いアパートの一室を借り、生ゴミ処理という仕事を与えられました。こうしてカオトコは生活を手に入れました。カオトコは自分の声が万人に対して共通にとんでもない不快感を与えることを知っていたので、日々の全くほとんど口を閉ざして黙々と暮らしていました。そんなカオトコですが、アパートで飼っている若竹グリーンのインコの前でだけは口を開きました。それもあまり大きな声だと、隣に住む青年がたちまちフライパンを振り回しながら突撃してくるので、とてもとても小さな小さな声で鳴きかけました。若竹グリーンのインコは人間ではないので、カオトコの声に不快感を覚えることは一切ありませんでした。若竹グリーンのインコはいつもカオトコの声に小首をかしげながら聞いていました。とても無口なインコなのです。この若竹グリーンのインコはカオトコが拾いました。カオトコは町の人たちから汚いとされており、町の銭湯に入ることを許されなかったので、その日もドブ川に浸かり、体を洗っていました。すると川上から若竹色のものが流れてきたので、とっさに拾うとそれがインコなのでした。最初それが死んでると思ったカオトコは、家で焼いて食べようと思ったのですが、どうやらまだ生きているので、それを飼うことにしました。今となってカオトコはあの時若竹グリーンのインコを食べなくて本当に良かったと思いました。今カオトコにとって若竹グリーンのインコはまるで血のように大切なものでした。その血のように大切な若竹グリーンのインコに文字通り血を分けるような気持ちで、カオトコのささやかなお給料の中から若竹グリーンのインコのためにご飯を買います。カオトコの仕事は生ゴミ処理です。町中の生ゴミを午前中いっぱいかけて、その足で走って集め、町の一番外れにある生ゴミ用焼却炉に入れて灰になるまで丹念に焼きます。その間カオトコは責任を持って生ゴミたちが灰になるまで見守ります。1万回に1回とはいえ、万が一のことがあっては大変だからです。生ゴミが全て灰になったのを見届けたら、カオトコはその灰を集め、町の真ん中にある公園まで持っていき、公園のとても大きな花壇に肥料にするためにばらまきに行きます。午後中いっぱい時間をかけて、まんべんなく花壇に灰をまき終えたら、カオトコのその日一日の仕事はおしまいです。カオトコはそれらの作業を要領よく手早く済ませていきます。カオトコは喋ろうとしないだけであって、決して頭が悪いわけじゃないのです。カオトコは毎日をただただ耐え忍んでいましたけれども、それは生ゴミ処理という仕事を耐えているわけではありません。むしろカオトコはその仕事に楽しみさえ覚えていました。毎日集める生ゴミは一つとして同じ生ゴミはありませんし、その生ゴミを見ることで必ずしも全ての生ゴミに共通してというわけではありませんが、限られた生ゴミからはその食卓の温かい風景が見られました。そして燃えゆく生ゴミを見ていると、その温かい輪には入りきれなかった生ゴミの無念を供養しているような気持ちになりました。そこにカオトコは責任という言葉を感じました。カオトコが耐え忍んでいたのは、他者が自分に向けるあからさまな目でした。その視線は温かいものでは決してなく、ただ好奇と侮蔑が混ざったものでした。カオトコはその目で見られると、まるで死ぬということに対してタイミングを計られているような、他者によって寿命が決められてしまうような気がしてなりませんでした。なのでいつもカオトコは仕事中は生ゴミだけを、それ以外の外にいるときは地面だけを見てやり過ごしていました。 カオトコはいつまでたっても町の人間になるということはできませんでした。またそれで構わないと考えていました。その日、いつも工員たちが食べる食堂の余った生ゴミしか出さないはずの工場から初めて見るような変わったゴミが出てきました。それほど量が多いわけではないそのゴミは一見すると硬そうで不燃ゴミのようでしたが、勇気を出し工場の用務員さんに不燃ゴミではないかとおっかなびっくり聞いてみたところ、用務員さんはゴミのことは一切触れず黙って持っていくように命令しました。顔男は納得のいかないまま言われた通りにただ黙ってそのゴミを不燃ゴミ用の焼却炉に持っていきました。そしてそれを不燃ゴミ処理係の人のところに持っていき、回収するのは自分で構わないが、これは生ゴミではなさそうなので、ここで燃やしてほしいとジェスチャーで要求しましたが、不燃ゴミ係の人は慌ててそのゴミを顔男に突っ返すと足早にどこかへ行ってしまいました。仕方がないので、顔男はそのゴミを生ゴミとは別に焼いて処理することにしました。生ゴミの焼却が済み、その灰を集め、袋に詰めた顔男が意を決してそのゴミを焼くと、火をつけた途端緑色の煙が立ち込め、とんでもない臭さが辺りに充満しました。その臭さから顔男は思わず目をそらしてしまいそうになりましたが、ぐっとこらえてそのゴミが燃え尽きるまで目を離すことなく至近距離で見守り続けました。しかし、燃え尽きたそのゴミの灰はなんだかべしゃべしゃしていて、とても肥料にはなりそうになかったので、仕方なく袋に詰めて家に持ち帰ることにしました。そのゴミはその日から毎日出るようになりました。毎日そのゴミが焼ける匂いを嗅いでいると気分が悪くなりました。そのゴミは顔男の部屋を確実に埋め尽くしていきました。それと反比例するようにアパートから他の住人たちの気配が消え去り、またゴミの量と反比例するように顔男と若竹グリーンのインコの元気が確実に削ぎ落とされていきました。そのゴミによって脅かされたのはそれだけではありませんでした。同じ焼却炉で焼いていた生ゴミの灰を肥料として撒いていた公園の花壇に咲く花も日に日に数を減らしていきました。カオトコはそれらの出来事がなぜ起こるのか、初めは全く見当がつきませんでした。そして気づいた時にはもう手遅れでした。すでに半年が経っていました。その半年の間に、夏真っ盛りから冬絶頂期になりました。カオトコはいい加減吸いすぎた工場から出る変わったゴミの煙のせいで左右に揺れる足取りを引きずりながら、その年一番と言われた寒さの中、家に帰りました。家に帰ると若竹グリーンのインコが死んでいました。衰弱しきった若竹グリーンのインコの体は冬を越せず春を待てずして倒れ、冷たく動かなくなってしまいました。カオトコはその足でカオトコが生まれたドブ川に行きました。若竹グリーンのインコのもはや愛嬌も何もない痩せぼけた体を小さな木の箱に詰めて蓋を閉めて首で蓋を打つと、カオトコはそれをゆっくりドブ川へ手放しました。託すというよりは手放すでした。カオトコは夜のドブ川の土の上に足を崩しました。カオトコは疲れてしまいました。それは日々の労働や人々の視線にではなく、押し黙ったままのカオトコ自身の沈黙に疲れてしまいました。ただただ悲しくなってしまったカオトコは、カオトコには珍しく涙を流しました。そして人が泣くときに出すであろうおえつを漏らしました。おえつを漏らしながら泣くと、もっと涙が出たカオトコは立ち上がり、土手を越え人気のない町の通りをとてもとても大きな大きな声で泣いて回りました。カオトコの突然の声に驚いて町中のすべての人間が一斉に明かりを灯し外へ飛び出しました。涙でにじんだカオトコの目にその明かりはとてもきれいに映りました。その明かりに呼応するようにカオトコはさらにとてもとても大きな大きな声で泣きました。カオトコにとってこれは復讐でした。どこにぶつけたらいいのかわからない恨みのもたらした無差別的な復讐でした。そのとんでもない不快感を伴う声に町中のみんなは耳を塞ぎました。耐えきれずに嘔吐したり失禁あるいは失神する者もいました。耐えきれなくなった町の一人が中華鍋を家から持ち出してカオトコの頭をめがけて全力で振り抜きました。その中華鍋は頭で受けたカオトコでしたが、何事もなかったかのように歩き続けました。最大の衝撃を若竹グリーンのインコの死でもって体感したカオトコは、その程度の痛みまたは衝撃ではびくともしませんでした。それを見た町の人は次々に手に獲物を持ってカオトコに振りかざしました。フライパン、金属バット、バール、原の、鉄瓶、酒瓶、木の椅子、鉄の椅子、野菜包丁、出刃包丁、パーンという銃声のと同時に灼熱の痛みが顔男の肩を捉えましたが、顔男はまだまだ止まりません。それどころか顔男の声は大きくなっていく一方です。顔男一人のパレード行進のようでした。さまざまな音が景気よく飛び交い、リズミカルに派手に豪快に容赦を知らぬまま顔男の体を鳴らします。 そして一通り住宅地を回った顔男は、町のみんなに見送られるような形で頭に出刃包丁の食い込んだまま、町の一番外れにある生ゴミ用焼却炉の前に着きました。音もとっくにやんで、パレードも終わってしまった中、顔男はいまだに泣き続けていました。耳を澄ませば、町の方ではまだパレードの余波の音が聞こえてきました。全身をバラバラに砕かれた顔男は、もう立っていられず、頭に食い込んだ出刃包丁を抜くと、その場に倒れ込んでしまいました。焼却炉はただ黙ってその一部始終を見ていました。倒れ込んだ顔男の体はバラバラになってしまっているので、ほとんど人間としての体の原型をとどめていませんでした。頭の中ではまだ町の人に強打された獲物の音が割れた頭蓋骨の中軽快に鳴り響いていました。その音一つ一つを思い出していた顔男でしたが、そういえば若竹グリーンのインコの声を聞いたことがないということに気づきました。いつも小首をかしげて顔男の話を聞いているだけでした。顔男はなんだか自分がとても身勝手な人間に思えて、とてもとても小さな小さな声で謝ると、そのまま地面を赤く染めて死にました。終わり。ありがとうございました。